どうもこんにちは、奥です。
どうもこんにちは、小屋野です。ちょっとまた恒例の宣伝をさせていただきたいんですが、
はい、
来たる2月17日土曜日、
はい、はい、
まあ、これの配信の1週間後の土日かな、う
ん
う
ん、そんぐらいですね。
ですね。なんと渋谷の新鮮のクラフトビール屋、はい、アヌアビアクラブですね、
はい、
またちょっとフードと UDG のイベントをやらせていただきますんで、
はい、
まあ、ぜひね、興味ある方は来ていただければと。
なんかあれなんだよな、やっぱ2ヶ月に1回だとさ、
うん、
ものすごいペースでやってるなっていう感じがするよね。
ものすごいペースでやってるよね。
うん、
俺もものすごいペースでやってるなって思う。
今回は DJ するんですか？
今回はしません。
あ、しないですね。
もう今回すでにそのブッキング、まあ、ブッキングってすごい大層だけど、
うん、
もうその出る出演者の子をもう集めてくれてる子が、
うん、
まず前回やった時に来た人何人かに、
うん、
やっちゃいましょうよって言って、
うん、
もうそこで3人ぐらい決まって、
おうおう、
で結果もう1人2人、まあ計4人かな、
うん、
お店の人とか覗いてとかでトントン拍子で決まって、
うん、
まあそもそも12月末大晦日だか新年三が日あたりの方でもう2月のその日程確定させて決まりみたいな感じで、なんか別に2ヶ月に1回日程を決めてるわけではないんだけど、
あ、
まあ、自然と出演者も決まり、
あ、
まあ、日程も決まるみたいな感じで、
あ、
まあ、第4回目になりますね。
なんかすごいよね。
だから今回もまたこの土曜日6時から、
うん、
まあ、24時ぐらいまでやってるんで、
はい、
まあ、早めの時間に来て、ちょっと飲んで、フード食べて帰るでもよし。
はい。
途中で来るもよし。まあ、中抜けしてね、ご飯食べて戻ってくるもよしとか。
ああ、はいはいはい。
あと結構場所柄、なんかで飲んだ後とかにフラッと、終わりの方寄ってくれる人もいたりするんで。
深センってさ、また、なんか絶妙な場所だよね。
そうね。渋谷から井の頭線で一駅。
うん。
ただ、ま、深センとはいえ、一駅とはいえ、全然道玄坂行って、で歩けるというか。
ああ、そんな感じなんだ、
ね。あ、そうそう。新生駅と渋谷駅の間なんで、まあ、正直行くときは渋谷駅から行っちゃうし。まあ、歩いて10分。
ああ、じゃあ。ほぼ渋谷ですね。
まあ、ほぼ渋谷。厳密には新生という、こう、地名という感じでして。
うん、なんですか、それは毎回、なんかテーマがあるんですか？
テーマはね、実はあんまなくて。
うん。
まあ、ただ、今回、初めて2回目の DJ、2回目の開催的に出てくれた人が4回目の今回の開催も出るみたいな、
うん、
あの出演者が2回目みたいなの初めてなんだけど、
うん、
まあ、基本的にはこう初めて参加してくれる人とか、そもそも DJ を初めてやるみたいな人が結構多いかな、
うんうん、なんかそんぐらいゆるくふわっとしてるっていうイベント。
そう。あの、バリバリやってる人も出てくれるんだけど、
うん、
その全員もバリバリやってる人だと、結構敷居が上がっちゃう。
うん。
し、なんかそういうイベントは全然お店が別でやってる。
ああ、そうなんだ。
から、そこは、結構、レコードを持ってるんだけど、
うん。
そしてなんなら DJ も興味あるんだけど、さすがにそこまで、こう、やってない、
うんうん。
人とかに、じゃあここでやっちゃいなよという、デビュー戦の場として、結構、ご活用いただいてますね。
まあそういうのはいいですよね。
だからこれ、まあ4回目だけど、すでに4回目の時点で、レコード DJ 初めてですみたいな人は、
うん、
結構5人とかもいるんじゃないかな。まあ自分とか含めたらもう5、6人もっといってるか。
まあそうだね。
で、一番の理想は、僕も家にレコードプレイヤー余ってるんで、
うん、
まあターンテーブルはね、もちろんその DJ の時使うやつだけど、普通の聞くようにはなっちゃうけど、レコードプレイヤーも余ってるんで、いっそそのレコードプレイヤーを渡して、
うん、
これでレコード家で聴けるんで、
うんうん、
これ2ヶ月後、そのレコードプレイヤー活用しながらレコード集めてもらって、で、ここでデビューしてもらい、で、レコードプレイヤー私回収するんで、自分で買ってください。
ああ、はいはいはい。
なんかそういうきっかけにする場とかにね、できたら面白いなと思ってるかな。
初心者を沼にはめるというか。
いやもうそう、完全にそれだね。でもさ、そうでもしないとわざわざレコードなんて買わないじゃない。
そうね。うん。レコードは買わない。CD すら買わないんだからさ。
まあそうね。まあもはや CD とはちょっと立ち位置が別というか特別な立ち位置になってるけど。
だ音楽を買うということをさ、最近はあんまりしないわけじゃん、やっぱり。
まあそうね。
聴けるものを聴くし。
でも、レコードに興味がある人は多分多いと思うのよ。まあ少なくとも音楽好きの方であれば。
うん。うん、
ただこう1、2枚のためにレコードプレイヤー買うのもねとか。
そうね。
ってなったら、もう渡すんで。
うん。
で、理事するしたらね、まあ、言うて何枚か買わなきゃいけなくなるから。
そうだよね。
レコードプレイヤー回収するんで。
うん。
自分で買う。ほどね、レコードも集まってるということで。で、なんならちょっと聞いてる人でね、参加じゃなくて、ちょっと興味がある人とかね、レコード、回す側でとかね、もしやったらね、お便りとかいただけたら、ちょっと多分、また2ヶ月後やるんでしょうから、ちょっとわかんないけど。
4月ですか？
うん、わかんないけど、この調子だとね、まあ、ちょっとこう、運営側がごたごたしない限りは。
まあ、小谷野くんはね、私生活と仕事ともに忙しいですから、忙しそうですからね。
まあね、っていうことなんで、まあ、また、ちょっともし来ていただける方、来ていただけたらね、幸いなんでよろしくお願いします。
今まであれなんでしょう、その、知らないリスナーは来たことないんでしょう。
いや、ないない、さすがにないんじゃない
言わないだけかもしれないけどね。
来たとしても、どれが小屋のか分かんないよね。
小屋のは、あの、丸メガネかけて。
いやいやいや、それ普段、あの、外だとかけてないんで、メガネ。
ああ、じゃあ。私が小屋のですっていう T シャツ作ろう
よ。あとステッカーの髪型もちょっと古い髪型。あんなに毛が今、
ね。ないね。
ないんで。確かに。まあまあでも、誰かに聞きゃわかるんで絶対。
そうね。
確かに全く知らない人来てほしいな、これ。
ね。
それ最高かもね。
ね、ビール一杯ぐらいおごってくれんでしょ？
いや、そりゃもちろんそう。
ステッカーもあげちゃうんでしょ？
ああ、そりゃもちろんそう。
ぜひね、私は行くかわかんないですけど。
はい。まあ、またちょっと機会あれば、ぜひお願いします。
ということで、第180回目、いきなりカレーの
雑談 72%。
この番組はひねくれてる人おくとひねくれてない人小屋のが雑談7割議論3割で話すポッドキャストです。あのさ、
うん、
紅白見たんだっけ？
紅白はまさにその年末のワヌアビアクラブでの、まあ、ビール、DJ、フードのイベントをやった二日酔いでずっと大晦日は寝てたので、まあ、ほぼ見てません。
大晦日寝てた？すごいね。
いや、30イベントで31はずっとぐったりしてた。
じゃあ何も特にその年越し特別なことをするというかテレビを見るとかそういうことはなかった？
いや、そのチラッと見たりとかしてたけど、
うん、
なんかずっと張り付いて見るとか、
あ、
全然してなかった、はい、もうなんかずっとグダグダしてた。
そうなんだ。
まあ、本当にひどい大晦日だった。
まあ、それもね一興かもしれないですけど、あの紅白今年ね、
はい、
なんか、まあ、赤組が勝ったんですけど、
うん、
やっぱりそのアドが出てたりとか、
うんうん、
あとは夜遊びがねアイドルを従えてアイドル歌ってたりとかしてね、
あ、それはねなんか盛り上がってたね。
なんか結構まあその点が高いのかなと思いつつ、まあね昨今のそのジャニーズ問題でジャニーズがここも出なかったりとかね、
はいはい
はい、まあしたりとかして、まあ、ここだから10年ぐらいずっと紅白を、これ10年っていうか、まあ、もっと紅白見てるんだけど、
うん、
なんかまあその今年のいいもん見たなって感じはやっぱ Ado と YOASOBI だったわけですよ。
へえー、あ、そうなんだ。
私的にはね、あ、まあ最初のあの新しい学校のリーダーズもねなんか良かったといえば良かった気がするし、あの特別演出のねあのディズニーとのコラボ企画っていうのがありまして。
そんなのあったの？
あるんですよ。それをその橋本環奈と浜辺美波が司会だったんだけど、
はいはい、
生歌をするっていうね、そこがすごいこう一個の注目ポイントかなと思ってたわけなんですけど、
はい、
アドってさ顔を一応映してないじゃん。
なんかあのシルエットだけだよね。
そうそうそう。でなんかねすごいなんだっけな、西本願寺か東本願寺って歌ったの。でしかもなんかそのねなんか檻の中みたいなところにいて、
あ、なんかそれは見たかもしれない。
まあ、YouTube に Ado のところだけフルで上がってるから、うん、まあ後でね好きな時
に。てか YouTube は全部上がってんだよね基本。
全部は上がってなくて、アドは全部上がって、全部っていうかそのフルで上がってるんだけど、はいはい、夜遊びとかはちょっとだけしか、1分2分ぐらいしか上がってなくて、アドがさ、まあ、アドもっていうかそのグリーンとかもいるじゃん、歌その顔で出してないけどコンサートやってる人、
確かにそうか、グリーンもそうか、
歌ってるってなんだろうなって思うわけですよ最近というか、アドを見て、
ほう、
そのアドが歌ってるって確証はないけど、アド歌ってるんだろうなって思うわけじゃん。
シュレディンガーのアドみたいなこと言ってる？
だし、そうそう、しかもだし、なんていうの、その口パクかどうかすら分かんないというかさ。
ああ、なるほどね。
踊ってる人って、まあなんとなく激しい踊りでちゃんと歌ってたら、うん、まあ口パクなんだろうなとかは思うけど、うん、アド歌ってるかすら分かんないし、あれがアドかすらも分かんないのに、アドだと思ってみて、歌すげえなって思うって、なんかこの何なんだろう、歌うってって、
それ面白いね、なるほどね。
しかもさ、うん、ライブじゃないわけじゃん、例えばその私が後のコンサートに行ってなんか動いてるシルエットの人がいて、うん、声はするけど、あれが後なのかもわからないし、あれが生歌のかもわからない状態でコンサートを見るってどういう気持ちになるんだろうっていうか。
だからアイドルとかだと、あれは口パクかとか、いやなんかちゃんと踊りながらも歌ってるのがすごいとか言われるけど、 その問いすら発生してないってことね、アドに関しては。
そうそうそう、そもそもだから、そもそもだ、そうすると口パクがいけないのか悪いのかとかも分かんなくなるし、だ顔出してないからさ、そもそも CD がいいのか悪いのかとかさ、顔出す出さないが悪いのか分かんなくなるから、なんかすごいこのインターネットの時代に、なんかすごいなんだかよく分かんないけど歌がめっちゃ上手い人が歌ってるっていうだけであんなに盛り上がるの、なんか面白いなって思うわけですよ。
なんかちょっと VTuber みたいけどさ、
うん、
でその実体があるのかないのかみたいな。
あ、そうそう、
でも中には本体はいるはずでみたいな。
いや本体はいるし、だってオールナイトニッポンやってるからさ。
あ、そうか、確かにやってんのか。
でオールナイトニッポンでなんかそのリスナーになんかそのちょっと小バカにされるメールとかやっぱ来るわけよ。でそれでなんかああだこうだ言いつつ、なんか最後の決めポーズがなんかいつもはなんかなんとかポーズだって言われてるから、うん、もう今回はなんかそのコナンポーズにしたみたいなことを言ってたの、うん、そしたらあれラジオでね、そのリスナーからメールで、あれはその本当にやると思わなかったじゃんみたいな、うん、陰キャがなんかやれって言ったら本当にやっちゃったみたいなことをメールでもらってたから、なんか黙れ一軍がみたいなこと言ってるわけですよアド
は。そういうキャラなのね、
もう本当ド陰キャでみたいな、うん、だそういうなんか人間性が出ているし、なんかアドというなんかパーソナリティはラジオを通してわかるけど、うん、誰か知らないし本当にね歌うかもわからないしみたいな。だから歌ってるって何でしょうねって。別にだってアドが声を出してるとこ見たことないから、アドが本当に歌えるのかすら私たちは分からないわけじゃないですか。
究極アドがいるのかもよく分かんないじゃん。
分かんないし、でそうなると目の前でカラオケしてもらうまで私は信じられないじゃないですか。
ああもう最終ね、うん、
そうそうそう、それですら分かんなくないって思う時もあるというかさ。
アドはだからちゃんとアド自体のライブに行ってもあの感じってこと、
うん、多分歌ってるんだろうけど、
その見え方はシルエットでしか出てこないわけ。
出てこないし、じゃあだから生歌がいいとかって何なんだろうとかさ、じゃあよくそのライブがいいとかっていうのはそれはそうだし、はいはいはい、ラジオも何でもさ収録じゃなくてさ、やっぱこの生放送で喋るから意味があるんだみたいなこと言うけど、そのじゃあ収録と生をさ、じゃあ収録を生っぽく撮るのと生は何が違うのかとかさ、その緊張感がうんたらかんたらみたいなのはさ、何が違って何がいいのかさ、だんだん分かんなくなってくるわけですよ。
まあね、でも究極判別なんてつかない。いや高度な口パクなんかさ、別にアドで限らずさ、超高度口パクは口パクかどうか分からないわけじゃない。
はい、分かんないです。
そうなるともうそう信じれるかどうかとか、
うんうん、
そう思うかどうかがもうその生感だよね多分。
そうだよね。だマイケル・ジャクソンはさ、なんか多分あの人が最初口パクやり始めたとかって言われてるよね。
あ、そうなんだ。なん
かそれを聞いたことがあるんだけど、でも多分マイケル・ジャクソンは歌ってようが歌ってまいが多分いい気がするわけよ。うんうん、まあ、って多分俺は思えるから、うん、ライブに行ったとしたらね。だってマイケル・ジャクソンが目の前で踊ってるんだよっていうところが多分すごいわけで、 何なんだろう、その歌ってるっていうのは。マイケル・ジャクソンが、だからそう、マイケル・ジャクソンの生歌が聞きたいのかって言われると、なんかそれはまた違う気もするし、なんかマイケル・ジャクソンの存在を見たかったのかもしれないしね、そのライブに行くっていうことの目的が。
そうね。うん。そう、面白いね。でも、確かに。まあ、アドデイは基本的に生歌であってほしいだろうしね。そこは期待するだろうし。
そうね。
なんかさ、迫力というかさ。
めっちゃ歌が上手すぎる人はさ、声から CD 音源とかってさ、よくさ、そのニコ動とかで、ハッシュタグがついたりするけど、
はいはい
はい、それってさ、実は CD 音源でしたの場合もあるじゃん。
はいはいはい。
だからそれはそうか、信じられるかどうかになる。
ああ、でその完成度高度、完成度が高すぎてね、再現度とか。ああ、なんか面白いね。なんかその、めっちゃ綺麗な自然の景色の写真が CG みたいな。なんかその、まあ、そういう、なんか、デジタルネイチャーみたいな。ちょっとわかんないけど。それでも何？そのグリーンにはその感じはあった？
グリーンはね、まあけど、あんまりだからさ、ライブとか行ったことないから、まあグリーンはやったっていうのはニュースになったりとか知ってたけど、だから何なんだろうってなるじゃん。何なんだろうってなるわけですよね。別に声、顔を出さなくてもあんだけ有名になれるし、あんだけ歌って一応ライブもできるけど、だから人は何を求めているんだろう。ライブに求めるなら分かるんだけど、だんだんそうすると、生放送に我々は何を求めてるんだろうっていう気持ちになってきて。
まあ番組で言うとね、ラジオはあれだけど、テレビ番組でね、生放送なんてあんまないしね、今や。
そう。例えばサッカーとか野球みたいなスポーツは、まあ、そこでやってるっていうのがもう、まあ分かる。まあまだその、だから、コンピューターのあれがついていけない、ロボットも作れないし、まあそういう多分成功の映像もできないだろうけど、歌に関してはもうできちゃうじゃん。だから生でなんかあっても成功な口パクができちゃう気がするし、
うん、
そうするとテレビの歌番組って我々はこの今後何を求めるんだろうなっていうのがすごいなんか気になったというか。
それこそその生成 AI でさ、
うん、
その僕くんが喋ってる動画で、あの声とかもあれなんだけど、別に実際喋ってるわけないけど、奥、うん、のデータを元に奥が本当に喋ってるように、こうなんか話すみたいな。
うんうん。
で、それで、でもなんかそこをもう本物が喋ってるとも信じてたら、もうそれは本物じゃんというか、聞いてる側から
して。いや、だそうだよね。嘘でも99人がしたら本当になっちゃうっていうやつだと思うんですけど。
そうそうそう。ってなった時に、あ、それを本当だと思ってたけど、実はし、なんか、AI でしたって言われると裏切られた気分になるけど、
うん、
本当のまま信じてたらもはやそれも本当じゃん。
本当だね。
で、別にそこに生感があるわけでしょ。
生感あるですよ。
いや、だからもうなんか信じ抜く心というか、なんかだからもう信じるみたいな話だよね。
信じるか。けど見たいものを見せてくれればそれでいいのかな。
あ、でもそうなんだと思う。
アドが歌ってるっていう風なものを信じれる番組であれば、我々はそれを見る。
でもさ、それはだから、虚構とも紙一重だよね。うん、だから、それこそだからアイドルだよ、それは。
あるし。
アイドルなんてね、そのね、見たいものをやってるけど、それが真実かね、どうかなんて限らないというのが、あの
要素のアイドル。そうそう、そうなんですよ、そうなんですよ。アイドルのね、あれもね、なんか批判されて、なんかすごいって、すごいって絶賛されている反面、その、今、ね、大島康幸さんがさ、ツイッターとかでよくめっちゃつぶやいてるけど、なんかあれ別にしていいのみたいな話をずっとしてたりしたんだけど、だから大島康幸さんのツイートを見て、まあいいもの見た気がするけど、確かにあれはどうなんだ、そう、だから虚構のアイドルっていうテーマの歌を歌いつつ、実際のアイドルにそれを踊らせるっていうのは、なんか確かにそれはそれでなんかすごい、ちぐはぐな感じがするなって思ったんだけど、なんかあれが、あれはだから、アイドルのアニメのね、実写化をあそこでしてるだけなんだと思うと、なんか自分の中で腑に落ちるんだよね。
はいはいはい。そんなことを考えながら過ごす大晦日だったんですね。
いや、けどそれは結構後、1月のそのもうなんか1週目とかの話で、紅白見てるときは、あの歌うめえなとか。
ああ、よかった。それはだから、ちゃんとその生放送感に乗れてたんだね。
そうそうそう。だし、まあ、その、YOASOBIのアイドルも、あ、すげえアイドルバンバン出してんじゃん。まあ、ここ多分ジャニーズがいなかったから多分できたんだろうなとかもあるし、
うん。
で、アドを見た後に、歌うってなんだろうなって思い始めてきて、で、ちょっとしばらくすると、パフュームは歌ってるけど、あれちょっとだから、ボイスチェンジというかさ、入ってんじゃん。
はいはいはい。
あれは、何なんだろうって思うわけですよ。生歌じゃないでしょ？ボイスチェンジが入ってる。
はいはいはい。
じゃあ究極そしたら別に CD でもいいわけじゃんみたいな。なんだ歌うって。ボイスチェンジは許されるのかとか。
そうそう、でももう、ちょっと身体差あるけど演奏するとは。
あ、そうそうそうそう、そういうところ。
トラックメーカーとかな。じゃあ DJ はどうなんだろ
う。あ、そうそうそう、そういうことになってくるわけですよ。だ不思議なというか、
はい、
何を納得して我々は音楽をしている人を見ているんだろう。別に今のご時世、音楽なんて弾かなくてもいいわけじゃないですか。録音もできれば編集もできて、うん、勝手に演奏もできるし、みたいな。何を求めて我々は見て、あの生が、歌がすごいとか、あの生演奏がすごいって思えばいいんだろうってなるわけです、はい。だって結局その聞こえる音なんてスピーカーを通してくるわけだから、コンサートなんてさ。
でも、なんか相対的な生感みたいなのあると思ってて。
うん。
よくなんかそのトラックメーカー、俺よくすごい好きなのが、トラックメーカーとかラッパーが、
うん、
その音源だけでやってる人がたまにライブのバンド編成でやるときとかって。めちゃくちゃ上がるのよ。
はいはいはい。
バンドセットバージョンみたいな。で、それでバンドセットバージョンでめちゃくちゃ上がるのって、バンドセットじゃない音源バージョンがまずあるからね。
あ、そうね。
で、そう、相対的に生感が増してんだよね。
ああ、そうか。そうだね。特別感あるよね。
で、生放送とかも、生放送じゃない前提があって、
うん、
それに対しての生放送によって、まあ、結局テレビを通してるから、ちょっとわかんないけど、でも絶対そこに編集が減ってるとか。
うん、
なんか生放送得意のバタバタ感みたいので、多分生感は上がってんだよね。
はいはいはいはい。
で、これは、絶対的なというよりは、そうじゃない時と比較した時の、なんかこの、相対差が大事だと思ってた。
うんうん、まあ確かにそうだね。
なんかでライブ版、だからライブで言うと絶対動きという情報が入ってきて、
うん、
これ多分だから CD オーケーじゃないんだよね。
うん。
まあちょ、ライブ版とか、ライブ版でも動いてるから絶対。
うん。
視覚情報が入ってきて、
うん、うん。
そうなると多分絶対ライブ感生感は音源だけで聞くよりは上がっているはずでとかなって、なんかそこにこう感じるものがあるんじゃないかな。
そうか、そうだね、確かに。確かにそうだな。
だから絶対的な生感なんか多分は多分むずくて、
うん、
さっきのなんか信じるしかなくなっちゃうから最終的に、うん、何をもってどこまで厳密な生は多分言い切れないから、差分で感じるこう上がりというか興奮みたいなものが、なんか生感の、まあ、一つの正体なのかもしれないと、私は今考えています。
まあ、そうだよね。いつも YouTube で聞いてるものを、テレビでなんか本人がやっていると言われたから見た。
次は、そうそうそうそうそう。
本人がその場にいて歌うらしいぞというところは、
そうそうそうそう。
二段階特別感があるよね。だからオフ会やんのかみたいな話か
とかね。そう、それが多分そのまさに特別感であったりプレミア感みたいなとこにあって、結局それがよなんか良さにつながってくるみたいな、うん、とこはあるんだろうね。
雑談 72%。
今日はちょっと久しぶりに結婚式に行ってきたんですけど。
自分のじゃないよね。
いや、もちろん自分のだったら自分のだった、こうやってでもね、確かにね、実はしてたんだよねって話を後半にさらっとする可能性があるもんね。
あるでしょ、そんなの。
まあ、後輩の結婚式に行ってきたんですよ。
うん。
で、その、後輩周りの、まあ、一緒に行った友人たち、自分含め5名かな。いや、結構自由人が多くて、自由人というか、はちゃめちゃというか、なんだけど、結構、ちょっとこう、朝から、まあ、チャペル挙式があって、披露宴で、横浜の方だったんだけど、まあ、やっぱ、始まる30分前、30まで行かなくても、ちょっと余裕を持って着きたいじゃない。
うん。
ね、結婚式行くのになんか、ダッシュして、汗だくなんて嫌ですから。
うん。
なんすけど、まあ、ちょっとこう、電車逃したり、あとちょっとこう、今日だと、地震の揺れとかで若干遅れたりとかで。
ああ、はいはいはい。
結構ギリギリになっちゃったのよ。まあ、ちょっと急ぎ目でこれ、まあ、早歩き、ちょっと小走りで、駅からホテルまで向かいたいな、っていうところで、まず、二人発見して、一緒に行く。めっちゃゆっくり歩いてんなと思って。おうみたいになって。で、なんかまあその、黒くついたら、まあ一旦、ちょっと タバコ吸うみたいになって。
うん。
タバコ行くみたいな。まあ、まだ行けるっしょみたいになったから。まあ、じゃあ俺も一本もらうか、つって、喫煙室行って。で、なんかその一人は、ご祝儀袋を、その、ホテルの近くのコンビニで買ったと。
うんうん。
現地調達。
うん。
ペンがなかったから、もうボールペンで書いたと、名前を。
うん。
そんな、そう、現地調達のタイプがあるか、と思って。
うん。まあね。
で、まあその三人で、そのチャペルとあの、まあ席にね。うん。そしたら、一人、もう、あと二人いるんだけど、
うん、
もう一人は、やばい、ちょっと間に合わないと。
うん、
もう15分ぐらい遅れると。
うん、
でも多分、新郎新婦の入場とタイミングが被っちゃうみたいな感じで。
まあ、15分遅れたらね。
で、実際、もう、新郎は入場した後、
うん、
まあ、新婦もギリギリ入ってきたかな、
うん、
ぐらいに来て、うん、で、もうちょっと、クロークもまだ荷物預けて直接来たみたいな感じで。
ああ、はいはいはい。
で、彼がまた、ちょっとご祝儀袋いるのかちょっとよく分かってなくて、茶封筒にお金を入れてたと。
なんで？
なんでってなって、
うん、
今まで結婚式はどうしてたみたいな、
うん、
全部ペイペイで払ってたと。
あ、
もはや そうかそうかみたいな。
あ、まあまあ一旦飲み込もうか。
だからご祝儀で払うことがなかったからみたいな。
あ、
なるほどねみたいな。
あ、
で一旦、まあでもあの近くのコンビニで、
うん、
ご祝儀買ってきたと。
まあそうね。
あの、披露宴が始まる前に渡すから。
ああ、そうですね。
そうそう、はいはいはい、タイプなんです。で、まだ来てない一人は、
うん、
LINE が連絡来て、
うん、
その、挙式の方に、家族以外も参加するパターンだと思ってなかったみたいな。
ああ。
で、まだまだ現地にまずいない。で、もう挙式いない。で、披露宴も遅刻する。みたいな。
ああ、はいはいはい。二重の遅刻なんですね。
そう。それ遅刻というか、まず挙式は行くものだと思ってなかったみたいな。
書いてあるけどね、普通。
てか連絡されてたけどね。
だよね。やった身からすると連絡しますよ、普通はね。
で、同じグループラインで連絡されてたしね。
確かに。だって4人揃ってんだからね、1人が来ないのおかしいもんね。
で、まあ、この彼も披露宴で遅れて入ってきまして。
うん。
も
う
入場した後にね、
新郎新婦。
で、ご祝儀をその渡さなきゃいけないと。
うんうん。
でもなんかそのホテルの人に行ったら、お金の管理とかいろいろあるから、
うん、
直接渡してくれと言われたと。
うん。てかもう袋をね、親族に預けちゃうんだよ。
いや、そうだよね。
うん。
で、その場合だから、実際の、まあ、新郎、新婦だからのそのお父さん、お母さんの、
うんうん、
隙を見計らって渡しに行くみたいな。
うん、そうね。そんな感じだと思いますね。
そういう場合ってそう渡すんだって思って。いや、なんか考えたらそんな気はするんだけど、まだその状況に遭遇したことがなかったから。
うん。普通、そうね。そうだね。はい。
っていう感じのね。全員自由人なのか。自由で片付けていいのか、
それは、ねえ、社会性がない人たちだね。
まあね。
社会性、社会性がないな。なんか、やだな。社会性がないよね。怖いもんだっちゃ
う。俺も、ギリギリかと思ったけど、まだ社会性ある方だなって思ったわ。
別にギリギリはね、どうでもいいと思うんだけど、タバコを吸っていいと思っちゃダメだと思うんだよね。
だからね、なんか、まあまあでも、結果、うん、めっちゃいい式だったけどね。
ああ、よかったね。だから100歩譲ろう。タバコは吸っていい。100歩譲って。
うん。
だって間に合ったんでしょ？ 3
いや、もちろん間に合ってる。
だ3人は大丈夫。
うん。なんなら結構待機はしてるからね。まあほら、30分開始と言って、いきなり30分即スタートも珍しいじゃない。
いや、まあそんこんなことはしないはず。うん、
まあそれを見込んじゃいけないけど。
ペイペイで払ってたか。それに関してはさ、なんで茶封筒にお金を入れてたんだろうね。
何かには入れようとしたんじゃない？
なんで？いや、なんか、そうじゃなくて、なんかさ、ペイペイで払、なんてその、ご祝儀袋が廃れてペイペイになったんだから、スタートはご祝儀袋から考えなきゃいけなくないって思うんだけど。
まあ、僕にはわからないかな。
だって、そうじゃないの。茶封筒、どこに茶封筒が存在するわけ？茶封筒、どうしたんだ？どう思ったらそうなったのってなるじゃん。
うん、まあ、それ真っ当な意見だと思います。私には真実は分かりかねますが、まあね、式も良かったですし、まあそのね、
ああ
友人たちも、まあ、ほぼみんな、数年会ってないというか、人もいないとか、会社も全然違いますし、みたいな感じで。
うん、
なんで、うん、なんかまあまあ、始まりこそバタバタしてましたが、まあまあまあ、いい式でしたけど、
うん、
あんまバタバタしたくないなってことね。
そりゃそうでしょ。
同じテーブル、
うん、
5人は違うテーブル、2、3で違うテーブルだったんで。
うんうん。
その究極その3人側の、俺は3人側で、その2人は スタートに間に合ってないから、
うん、
2人とも来ないまま披露宴を終えるんじゃないかと思ったぐらいだから。
ああ、まあそれはね、確かに。あるかもしれない。
すごい、怖いよね、それはね。
怖いね。やってる側としては、携帯見れないからさ、どうしたんだろうって思うしね。
で、そうだ。だからこれはもう、PayPayの口座ということにさせてください。今回のは。
違うと思うけどな。正直ね、多分、ご祝儀袋が、ボールペンで書かれてようが、筆で書かれてようが、多分あんま関係なくて。まあ私はそのペイペイとか銀行振り込み全部したからいいんだけど。
まあ見栄えの問題よね、ちょっと。
あ、そう、見栄えの問題で。
それ言ったらでも、チャブーゾも見栄えの問題かしら。
けど、結婚式においてはね、前もってお知らせが来るから、その準備してきましたよっていう感じを出さないといけないわけですよ。
準備感だ。
そうそう、普通はね。うん、葬式でチャブーゾも、まあなんかちょっと嫌だけど、なんかごめんなさいみたいな感じはなんか感じられる気がする、そっちの方が逆に、
はいはいはいはい、
けど結婚式はね、多分半年ぐらい前から言うはずだから、それでチャブートンはどうしたお前とは思う。
準備だね。
そう、準備、
この人にかけてきた。
はい、だってちゃんとスーツ着てきたんでしょ。
はい、今日は
あ、ダメだったのか
そこは、うん、あ、ちょっとここは、うん、ちょ、グレーということで、はい、お会いさせてください。
じゃあいいかもしれない、茶封筒でも。ということで、雑談 72% ではお便りを募集しております。ぜひともね、あの、結婚式挙げた方はね、あの、ご祝儀ってどんなだったとかね、教えていただければね、嬉しいです。私、あの、全部銀行振込ペイペイで、一人だけかな、ご祝儀でちゃんといただいたのは。かなぁ。まあ、あとはね、だからね、もし小谷くんがなんかパーティーするんだったらどうするのかとかね、
あ、
参考になればいいかなと思いますけど。
日本でチャブート禁止でいきましょうか。
そうだね、許可されてることじゃなくて禁止されてることを全部羅列するっていうね。
いや、多いぞ、言い出したら。そんな
服は着てきてくださいとかさ、
そっからじゃあもう来てくださいになるよ。
まあ、そ
っちはやめてくれとかもう、
ね、
多すぎて。
いやけどそうじゃない、やっぱりそうしないといけないんじゃない、エンジニアってさってなるじゃん。
いやー、めんどくさいな
ということで、また来週。